を取る余力がなくてですね、誰か取ってもいいという方は2時間取るのは大変ですけど、
そうですね、
ご準備いただければいいと思います。はい、それではですね、今日絶対的知性とは何かっていうこと自体は後ほどセッションのメインでやりたいと思います。今日なぜ、こういう会を開催することになったかというのを簡単にお伝えします。もともとですね、この後一人ずつお話しいただきますが、真ん中に座っていらっしゃる堀田先生たちが、奈良県立大学で、撤退学とかですね、撤退論について、研究をされるユニット、研究チーム作られていまして、その中で私の方に直接お声掛けをいただきまして、この3年4年前ぐらいから奈良の先生方、そして、今日お二人来られてますが、奈良在住の皆さんとですね、深く関わるようになりました。最初はなんで奈良なんだろうかという気持ちでいっぱいだったんですけど、行くたびにというか行った瞬間からですね、すっかり奈良ファンになってまして、で、私自身はですね、年に何度か奈良にお邪魔してます。で一方で奈良の皆さんは、私は出雲地方に住んでますけど、特に島根の中でも出雲地方に対してすごく思いを持っていらっしゃいまして、なんか奈良の方から島根はあんまり遠くないというかですね、近しい存在のようなイメージを受けます。そうした中で奈良の皆さんがいろんな機会で島根県を訪問されてまして、2年前はもうバス1台仕立ててですね、島根県を訪問したり、今年もですね、出雲市でこういうセッションがありまして、すっかり相互交流が定着したというところです。でこの度本当は8月31日9月1日ですかに予定した奈良ツアー、奈良の皆さんが来られる島根ツアーを予定していましたけど、当日台風で、もう開催自体を延期にしまして、今日12月1日日曜日に開催するという運びになりました。従いまして、ここに前に出てるメンバーはですね、このセッションのために来たのではなくて、奈良と島根の関係とかですね、日本の未来、世界の未来を考える作戦会議をこの安来でやるためにですね、来させていただいて、その中の2時間を皆さんと一緒に、お話ししながらですね、議論を深めると、そういう会として、開催させていただきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今日の進め方なんですけど、最初、自己紹介を順番にやっていただきまして、その後、メインであります撤退的知性、これに対して、この前に座っているメンバーがですね、フリートークをします。でその後、せっかくアシスタント福田の方がやたらお茶とかお菓子を気合を入れてきましたこうなるんじゃないかなと薄々感じてたんですけどですね、はい、予想通り店員の3倍ぐらいのお茶とお菓子を入れて、はい、皆さん召し上がっていただいて、後半についてはですね、フロアの皆さんからなんか声が出ればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、席前にいらっしゃる方も飲んだり食べたりしながらよろしくお願いします。はい、それでは、最初のセクションで、自己紹介ということで、一応皆さんのお手元にこのチラシが回っていると思いますので、この順番に、堀田先生、坂本さん、青木さん、はい、そして今日スペシャルゲスト、どういう方かは後ほど明かされますので、ゲストにですね、もう交えて自己紹介していただきたいと思います。それでは堀田先生、よろしくお願いいたします。
はい、本日は、日曜日、せっかくのお休みのところ、わざわざ、我々と一緒にこういろいろ日本の将来について考えるようなセッションに、来ていただきまして、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。でまずその僕の話というよりも、ここについて佐久野先生からあまりまだ伺ってないんですけれど、ここもなんか本当にすごいなと、
はい、休みの方がたくさんいらっしゃるんで紹介を、
あ、行
きつけ
の方がちょうど、
はい、あら、じゃあすいません、自己紹介の前に建物紹介を。
すごい。
謎で、あそこに2階和室入り口階段っていうの、
今日も高校生さんが2階で勉強
して、うん、これ
行けるな、
あそこだけじゃなくて、ここの上でも勉強されてる、
こっち側の離れみたいな、つながってるけど離れ、
うん、なんか忍者屋敷みたいな、ね、感じで、なんか本当に全国ね、今いろんな地域の活動拠点でこういう、古い民家をこう再利用してっていうのはありますけど、ここまで何かこう面白い全体構造が全く把握できないようなところは初めてかなと思って、すごいそこもワクワクしております。で今日は3時前の時間までですね、佐久野先生に少し安木についてこういろいろご紹介いただいて、佐久野先生は本当に島根のことも何でも知ってらっしゃるなんてね、もう本当に驚いてるところで、安木港からどのぐらい大きな船が日本海まで出られるんですか、5000トンですって、もう即座に回答を出すっていう、今度答えられない質問を何かしたいなと思っているところです。で先ほど佐久野先生からお話ございましたけれども、我々奈良で撤退学という、まあ、撤退学っていうこう何とも頓狂な、ね、名前の学びといいますか共同研究みたいなことを始めておりまして、で佐久野先生も、まあ、強引に巻き込んでこうやっているというところで、今は先ほど本何冊かこう皆さんに回覧させていただきましたけれども、何から撤退するのかといいますとですね、基本的にこう何て言いますか、我々近代競争がベースになっている社会で、なんか勝ったものがこう新しいスタンダードになっていって、常になんか新しいものイノベーションを義務のように求められていって、でどこかみんなこう時間に追われるって言いますか、常にネットに接続してなきゃいけなくて、常にアップデートを、こうパソコン開いたらなんかアップデート、スマホ開いたらアップデートを要求されて、働く人たちもリスキリングだっていう形で常にアップデートとせき立てられていって、で疲弊していくような、こういうようなところから撤退しましょうというのが我々の、まあ、目論み で今日本や世界の、まあ、だんだんメインテーマの方に入ってきちゃったんで自己紹介だけでとどめておこうと思います。で今奈良県立大学の人間でですねでこのまだ定年まではもう少し 4,5 年時間があるんですけれど、めでたく本年度で大学を撤退することになりまして4月からは無職っていう状況でございます。で大学辞めて何をやるのかって言ったら、手元に、お配りさせていただきました、大学作っちゃおうという話になっておりまして、まあ、この辺の話もまたメインに関わってきますので、後ほど詳しく、お話できればと思っております。皆さん本日はどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。奈良県立大学を撤退して結局大学を作っちゃうっていうあたりが興味深いと思います。その、また、うん、
作りたくて撤退したんではなくて本当に自由になって、で海外をバックパッカーで回るか禅寺に入るか、それが僕の願いだったんですけど、撤退学メンバーが大学作るぞって言い始めて、僕も完全にそれに巻き込まれて、いるというような状況です。後ほどまたお話しいたします、
はい、ありがとうございます。では続いて坂本さん、はい、よろしくお願いします。
皆さんどうもはじめまして。
じゃあ、
奈良県の東吉野村っていうあの村から、今日来てます。島根に似た村があるのかどうかちょっと自分は分かんないんですけど、あの中山間地域、あの山の中にある村で、人口が1500人です。で村の基幹産業が林業で、皆さんもご承知の通り林業っていうのはすごく今大変な状況で、なのでもともとピーク時1万人ぐらい出たっていう村の人口が、まあ、今1500人になったみたいな、まあ、そういう村に今から20年前に移り住んでます。でそこで、今から約10年前にオフィスキャンプ東吉野っていう名前の、まあ、コワーキングスペースをあの村と一緒に作ったんですよ。でそれは村営のコワーキングスペース でそのコワーキングスペースを運営していく中でたくさんの人たちと出会って、でそのうちの何人かが移住を決めてくださって、でそのうちの何人かが今あの合同会社オフィスキャンプっていう名前 の会社の社員になってくれていると。でその会社が何やってるかっていうと、あの、まあ、もちろん奈良を中心に日本全国のクリエイティブをやらせていただくような、まあ、あのクリエイティブファームって呼んでるんですけど、約今20人ぐらいのスタッフと一緒に、まあ、全国の、まあ、ブランディングみたいなこととか、あとは企画みたいなこととか、あのちっちゃいものだったら名刺のデザインみたいなものまで、まあ、幅広くデザインとかクリエイティブをなりわいにしながら、まあ、活動しているという感じです、はい。で
だから佐久野先生とどうやって出会ったのかな。
あの最初の
一番最初は吉野町からですね、
あご案内いただいて、はい、そうでしたね、はい、だからやっぱり本当先生と の、あの進歩の時でした。
進歩の時
が前かな。
進歩の前に、
はい、一度
オフィスキャンプ、そうですよね、そうですよね、でその後もう一回進歩でっていう形ですよ ね、なのであの一度先にお越しいただいていて、で進歩でいろいろ佐久野先生の話を伺って、でその前から堀田先生の撤退の話も伺ってて、なんかもうむちゃくちゃしっくりきてたんですよ。もう20年間その中山間地域に暮らし続けてて、でなんか面白くなり始めてる兆しもすごい感じつつ、なんかこうなんていうのかな、人口がどんどん減っていくことってそんなに悲観することばっかりじゃないなっていうのは実感値としてあったわけですよ。でそこであの佐久野先生が言ってた宿題みたい、あ宿住みたいなことってなんかすげえわかるなと思ってて、なのでうちのオフィスキャンプ東吉野っていう場所を中心にたくさんの人が移住を決めてくださって、実はそのオフィスキャンプをやり始めた頃と今ではとはいえ人口って減ってるんですよ、やっぱり。でもその人口の中身が変わってきてるっていう、まあ、120人ぐらい移住を決めてくださったんですけど、まあ、それがおおむね20代から40代ぐらいの人たちで、で今あの幼稚園と保育園が一緒になった子ども園っていうのがあるんですけど、そこの子どもはもう全員移住者の子どもなんです。なので、まあ、そういう動きをしていなかったらおそらくこの先村ってどうなってったんだろうみたいなことがちょっと容易に想像つくんですけど、でもそうやってこうなんかこう構成するものが変わっていく、減っても全然問題ないんじゃないかと、そのバランスが悪いのが問題であって、うん、なんかそういう意味でなんか宿住みたいなことがすごいしっくりきますし、で、まあ、もちろん自分自身もあの大阪からその東吉野村っていうところに今から20年前に移り住んでるので、まあ、まさにその撤退ですよね、そういうことで言うとまあ自分は大阪の割と町の中にずっと事務所と事務所兼自宅を構えていて、で、まあ、売り上げは上がってたけどどんどん自分が大変になっていくっていうのは、あのフリーランスでその当時デザインやってたんですけど、である時もなんかこう消失点を迎えてもう自分の体が悲鳴を上げちゃって、であのいろんな経緯があって東吉野村に、まあ、ある種都落ちみたいな気持ちで引っ込んだんですけど、でその結果、まあ、今があるって感じなので、なんかその撤退ってことも自分はあの意図的に選択はできなかったんですけど、なんか選択肢としてそれを選べる状況があるっていうのはおそらく結構実はなんか非常にクリエイティブだったり創造的だったりするんじゃないかなと思ってて、だそのあたりでお二人には非常に共感をしているという感じになります。でその先にあのいろいろあの堀田先生とか佐久野先生と一緒にワイワイあの山岳信仰っていう、あの山岳は 山に、まあ、山岳信仰の山岳ですよね。で信仰っていうのは新しいに学校の校って書いて山岳信仰ってプロジェクトやりましょうとかって言って、まあ、撤退学のユニットのみんなで、まあ、山中に学びの場をどんどん増やしていこうみたいな活動を、まあ、約2年ぐらいやって、でその軌跡で、まあ、2冊ぐらいの本が出てるんですけど、でその先に、まあ、今日ちょっとお話する水山大学って大学なんですけど、まあ、その大学の構想の話まで、まあ、紐づいたっていうそういう流れです。今日はじゃあその中身をね、いろいろどんどんお話するという回なので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では続いて青木さん、よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
あ、おはようございます。そう、どっから話したらいいかって感じなんですけど、ね、まあ、僕も坂本さんと同じく東吉野村から、今日。朝4時にですね坂本さんに迎えに来てもらって、ね、一緒の車で伊丹空港まで来て、というのも東吉野村から、朝7時に伊丹空港初の飛行機に乗るためには公共交通機関では無理っていうことで、
そうそうそう
坂本さんに迎えに来てもらって、来たんですが、もともと僕もあの移住者っていうやつで、2015年に、ちょうど坂本さんがオフィスキャンプを作った日ぐらいの時に、たまたまオフィスキャンプに訪れることがあって、ほんでその時坂本さんがいて、たまたまね、で僕とで僕当時、まあ、大学院で博士号を取った後で、大学の非常勤 と、博物館学芸員と塾の先生をやりながら、もうめちゃくちゃ忙しくて疲弊してて、でも結構便利なところに住んでたんですね。兵庫県の西宮市っていうところに便利なところに住んでたんで、なんか稼いだお金がなんか家賃とか生活費だけで消えてくみたいな、これ何やってんだろうみたいな感じで、結構やっぱ疲れてたし、まあ元々ちょっと持病があったりしたんで、でそんな話を坂本さんにしたら、いや俺もやねみたいなしんどいなみたいになって、しんどいっすよねっつって、あーなんかこういう風に話が合う人がいるところで、ちょっとやっぱりゆっくり、そのさっき の本田先生の話じゃないですけど、やっぱ競争原理が働くような、まあ、街のど真ん中じゃなくて、ちょっとやっぱ外れたところでゆったりとして、ちょっと自分のなんか体制立て直したいなみたいな、そういう感じで、まあ現在に至るって感じで、まあ、そこから2016年に移住して、で、自宅を開いて図書館にしてるっていう活動をしつつ、で今はまあ本も書きつつ、あとはこう、NPO とか、そういうのの、広報ですかねの仕事をして、まあ、記事書いたり、あとラジオ配信したり、いろいろなんかそんなことをしながら、まあ日銭を稼ぎつつだ、まあ、この辺がちょっと今日の撤退っていう話になってくるかなと思うんですが、まあ、僕はもともと大学院で古代地中海の歴史を研究してて、で、博士号も取ったんで、もうあとは大学の教員になるっていう道しかなかったんですけど、でなんかまあやってる途中でそんなまあちょっと忙しくなったりとか、あとはなんか大学側も、本を出したら何点、論文査読付き何点、査読なし何点、翻訳何点みたいな、なんか全部数値化されて、それが業績になるみたいな、なんか そんなために生きてんじゃねえよみたいな思った時もあって思ったりして、なんかまあそこまで言語化はできてなかったんですけど、なんかなと思ってて、だから僕らも先生方のように大学の教員を目指してたんですけど、なんかちょっとこれはと思って時に、まあ体調崩したり坂本さんとの出会いがあったり、いろいろあって、でまあ東吉野村っていうところに引っ越したらですね、今大体多分10冊ぐらい、この5年間ぐらい10冊ぐらい本書いてる。いやこれ何なのかっていう話をちょっと、僕これ撤退的知性の発露だと思うんです
よね。おー面白いねそれ、
っていう話を後でしようかなって思っておりますが、
持ってきてるんですよね本ね
本ね
持ってきてってメールをしたんだけど、ちょっと持ってきてないっていう、いや読んでもない、
回ってましたね。
回ってた。
大あれなんす。
あ、なるほどね。
その中に、
ちょっと分厚い
書いてます。 両方とも会館です。なので、もしよろしければ、目を通していただけたらなと思います。そんな感じかな。まあちょっと話長くなるんで、僕からは以上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。奈良のメンバーって他にもまだたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、今回は3人来られたんですが、その3人奈良からのゲストとですね、山本さんおいでいただいて本当に嬉しく思います。私も少し私のことを簡単に紹介させていただきます。私自身は松江市で生まれましたけど、私の両親は安来の出身です。父親は旧安来市で、母親は広瀬町です。ただ両親ともですね、まあ、高校から、父親に至っては中学校、まあ、通ってましたけど松江に、中学校の時から松江出てますので、私自身は松江で生まれました。で、まあ、そうした中で、まあ、大学、島根大学出ましてですね、大学院違うとこ行ったんですけど、まあ、大学院、当時の大学院はですね、おそらく青木さんの頃とまたちょっと違って、まあ、とにかく世の中のことなんか考えるなと、論文を書け、それだけ、それが全てだと、できないなら死ねって言われました。本当にそう言われました。
死ね
です。だから つまり、まあ、博士課程があるとか研究者を養成するところですね。そして学会に行ったら、まあ、いろんな立派な方もいらっしゃるんですけど、例えば農村を研究する人たちはですね、農村がどうなるかなんてどっちだっていいんですね。研究としての正当性をちゃんと、まあ、担保する。それから自分たちは正当なことを言ってるから、そういうことを聞かない住民が悪いんだっていうふうにはっきり言われますよね。だから私学会とか大嫌いなんで、シンゴジラ見てたら息子からですね、シンゴジラで学者が出ますよね、紹介で学会の異端児っていう紹介されてるんですけど、息子が私を指さしてました。典型的学会の異端児 ですね、学会なんていうのはない方が、まあ、世の中良くなると思うんですが、まあ、学問は学問の世界で、まあ、生きてると、そういうのからですね、まあ、撤退したいんですけども、まあ、一方でですね、仕事があるので、まあ、プロフィールにも書いてますけど、私は堀田先生のように勇気がなくて、おそらく大学は定年まで勤めるだろうというふうに思ってまして、まあ、それはいろいろ理由あるんですけど、まあ、6月にですね、出雲市でセッションやった時に青木さんとのセッションの中で分かってきたんですね。それ後でちょっとお話ししたいと思いますけど、まあ、要は島根出身の島根大学卒業の者が島根大学にいることに、まあ、価値というか意義があるんだろうというふうに思ってまして、そのポジションは最大限に活用させてもらいたいなと。そこにいなかったら、多分例えば山本さんのような方に会えないし、直接話し合うなんていうことは、まあ、多くの一般の方はできないし、私が別に全然優秀でも何でもないけど、できるのは立場だろうと思ってますので、それはやっぱり県民の皆さんの気持ちを受けて、まあ、お話しさせてもらえればないいなというふうに思っております。はい、ですので今日は安来でこういう会ができることをとても光栄に思っております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではですね、本題に入っていきたいと思いますけど、まあ、最初こうメインテーマですね、繰り返しませんが、このチラシの上のところにですね、少し言葉で綴っております。またこれ8月にこれを作りましたので、その時点からですね、また状況も、まあ、この数ヶ月ですけど動いています。まあ、簡単に言えば確実にですね、日本もですね、世界も20世紀型の社会からですね、終わりを、時期としては終わりを告げてるけど、次の、世紀を見出せないと、そういう状況が、まあ、確認はできてるっていうところです。さあ、そうした中でこれからの、社会で生きていく、あるいは個人として幸せに生きていくにはどうしたらいいのか、そしてそれをどう社会に訴えるのか訴えないのか、そのあたり、パネラーの皆さんにお話をお聞きしたいと思います。一応 青木さんに叱られるかなと思ったんですけど、台本を作ってきたんですこういうのから撤退しろっていうのは青木さんの意見なんです
けど、いやいやいやいや、
まあちょっと主催者側としてはなんか作らないと落ち着かないんで、まあ、メモとして手元にありますが、はい、青木さんからいきましょうか。
はい、
どうぞ。
ありがとうございます。まあそうですよね、いろいろ と、今の社会をどう見るかっていうところが一つはあって、それによって撤退するっていうことの意味も変わってくるのかなというふうには思うんですよね。で、僕はですね、まあ自分が東吉野村っていう山村に越して、で、まあ結果的にまあ、ある程度なんていうんですかね、まあ、回復をし、でその結果、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、まあ、本を書けるようになったっていうか、まあ、自分なりの表現ができるようになったっていうことなんですよね。でこれって何なのかっていうと、ちょっと大きな言葉で言うと、まあ、なんかなんていうんですかね、人間性の回復じゃないんですけど、人間ってまあ、社会的動物とかって言われますけど、まあ、社会的な側面と生き物としての側面が2つあると思っていて、でやっぱり、まあ、さっきも坂本さんもおっしゃってましたけど、その今の社会、まあ、資本主義社会を勝ち抜くためにはですね、どうしてもその社会的側面ばっかりが重視されると。つまりその自分のまあ、労働力であったりとか力才能みたいなものを商品として、社会に、まあ出すと。でそれを、まあ、買ってもらうことによって、経済的な自立を果たすっていう。でこれが、まあ、今の、社会における、まあ、社会人の在り方だ。で、まあ、自分一人で自分で稼いだ金で食ってきなさいっていう、まあ、これがですね、今の社会の在り方というか、まあ、近代的な個人ですね、セルフメイドマンとかって言いますけど、経済的自立ができる、まあ、個人であるというふうに、考えられていて、でそれが、まあ、特に、まあ、さっき大学の状況というお話がありましたけど、どんどんどんどん加速しているというか、まあ、よく言う無理ゲーなんていう言葉もあったり、親ガチャとかっていう言葉もありますけど、なんかスタートラインが全然みんな何ていうかな、一緒じゃないのにもかかわらず、なんかその成果ばっかり求められると。でその成果に届かないのは自己責任であると。なんかそういう言説の中でいる中で、どうしてもその、まあ、人よりも口下手であるとか、なんか社会的に、まあ、社会的コミュニケーションがうまくいかないよとか、あとはまあそれこそ家庭の経済的な事情によって塾に通えないよとかっていう、実際は全然そのスタートラインのフェアネスっていうのは担保されてないにもかかわらず、成果だけで測られるっていう、この世の中がちょっとしんどいよなっていうふうに思っていたところだったんですね。だからもうちょっと何とかな、人間的に生きれる、ちょっとほっと一息つけるであったりとか、なんかそういうそのまあ僕はあと生き物の原理とかって言ってるんですけど、その生き物としての、人間っていう側面をもうちょっと重視しないと、ちょっとこれは社会的な価値ばっかり求められてしまうと、どうしたって。まあ、社会的価値っていうのは要するにその年収であったりとか、物が売れるかとか、そういう数値化できることで測られると思うんですね。そうするとどうしたって、まあ、人口が多い、まあ、東京であったりとか、大都市圏がに行かざるを得ないっていうことになってくるんだろうなと思うんですね。だけどやっぱりまあ東吉野村というところに越して、まあ、僕が思ったのは、都市っていうのは全てが商品であると。その全てが交換可能であって、商品であるからニーズがないと存在してはいけない。でも村に越してみると、なんか大きな岩があったりとか、鹿がいたり、カエルがいたりとかして、そこにニーズは必要なかったっていう。ニーズがあるからいるんじゃなくて、ニーズがあろうとなかろうといるっていう。あ、これって生き物として正しいよなっていうふうに思ったんですよね。で、 あ、こういう部分をきちっと人間の中に持ったまま、まあ、個人として持ったままだし、社会としてもそうだし、そういう、まあ、余白っていう言い方がいいのか分からないですけど、そういう部分をきちっと保った社会を作っていく必要があるだろうなっていうのを考えて言葉にしていったら本ができたっていう感じなんですよね。なので、まあ、撤退するってことは何かっていうと、やっぱその生き物としての原理の部分、人間の中の生き物の部分っていうのをやっぱり取り戻そうよっていう、取り戻さないとまあ、社会的にも活躍できないっていうか、取り戻した上でもう一度その社会に打って出るっていう、でそれを僕は土着って呼んでるんですね、うん、土着っていうと今までは、まあ、なんていうかな、ネイティブとかインディジュニアスとかもともとあるっていうことだったんですけど、僕が言う土着っていうのはその資本の原理ともう一個の生き物の原理っていう、数値化できるものと数値化できないものっていうのを行ったり来たりしながら自分なりのちょうどいい生き方、ちょうどいいライフスタイルっていうのを各自が見つけていくと、そういうような生き方を、まあ、土着するっていうふうに言ってるんですけど、まあ、地に足つけて生きていくっていう意味で土着っていう言葉を言ってるということなので、まあ、僕は撤退的知性っていうことで言うと、さっき言ったように、まあ、生き物の部分っていうのをもうちょっと意識して覚悟していく、それじゃないとしんどくないっていうようなことですね。はい、ちょっと長くなっちゃってすみません。
いい、ありがとうございます。もう基盤となる議論の提示をいただきましたけど、まああらゆることにこううなずいてしまう、そしてお話自体がもう本になっているというところでですね、まあいろいろもう青木さんのお話だけでですね、もうこの後どんどんこう切っていけそうなんですけど、まずは3人の方にですね順番にお話をお聞きしたいと思います。続いて坂本さんからはいかがでしょう。必ずしも撤退的知性ということにこだわれなくても結構ですので、
うんうん、そうですよね、
もう自由にお話しいただければと思います。
でもなんか青木君の言ってることがすごい、よくわかる話で、なんか自分自身がその、まあ、移住というか引っ越しのきっかけになったのも、まあ、要はその体が悪くなるっていう状況で、それつまりその、まあ、社会の中においてどうにかこう自分がデザイナーとしてなんとかそれなり一角のデザイナーになるためにかなり努力してたんですけど、その精神ではそれを望んでたんですけど、肉体の方がその動きにやっぱついていけなかったっていうことの多分もう現れだと思ってて、なのでまあ人間の体も自然なので、まあ自分でコントロールできるようでできないところあるじゃないですか。だからその自然の反抗というか、だからやっぱりもう肉体の方はもう無理だって言ってたっていう話なんですけど、でまあどうしても撤退とか逃げるっていうことがデフォルトで良くないことっていうか、こうマイナスっていうか、なんか負けちゃってる気持ちになっちゃうっていうのは、これ結構思い込みで、兵法の中にも36計逃げるにしかずって書いてるんですよ。これ兵法なんで、つまり取っていい戦略の一つとして36計全部の中でも逃げるっていうのが一番そのまあ最上位にあるじゃないですけど、それをちゃんと使えたら大丈夫っていうのがニュアンスなんだと思うんですね。だからそれも一つの選択肢なんだっていうことが、なんか我々の中にない、こうフラットにないっていうのもなんかすごく危うい思い込みだなと思ってて、だからそれはその同じように攻めていくっていうことと同じような選択肢のはずなんですよ、本来戦略として考えた時に。でそれが選択できないかのように見えてたり、それを選択するのがすごい不名誉なことであるっていうふうに思い込みすぎちゃってるのも良くないと思ってるんです。でまさに自分はその体壊した時に引っ越したっていうのはまさにこう都落ちの気持ちだったんで、もうその気持ちで行ったんですけど、今自分はまあ20人ぐらいのスタッフと一緒にクリエイティブファームを営んでいて、まあ、実は2年前にすごく名誉なことが起こって、我々クリエイティブとかデザインがなりわいなん でグッドデザイン賞って年に1回一番いいデザインを決めようっていう賞があるんですけど、まあ、それの大賞っていうのを我々のプロジェクトがいただいてます。それは魔法の駄菓子屋チロル堂っていうプロジェクトなんですけど、でそれはつまり、まあ、一応その都市の日本で一番いいデザインが我々のプロジェクトだったってことなんですよ。つまりその都会の中で すごい一角のデザイナーになろうと思って切磋琢磨してた頃の自分からは想像できないことが、まあ、逃げた先で起こったわけですよね。でそれはその戦略的に逃げるっていうことが選択できてたら、その先はもしかしたら想像できてたかもわからないんですけど、その時の自分にはもうその体を壊すっていうもうやんごとない出来事がなかったら多分そうしてないんですよ。だからこっちから言いたいのは、それも選択肢なんだっていうことが分かった状態で、できるなら体を壊さずに選択できた方がいいんじゃないって思ってて、で青木くんなんかはそれをちゃんとやってるもんね。体壊す、体ちょっと弱まってたけど弱ってたけど壊す前に来てるもんね。
まあそうっすね。
でもっとそれがより若い人たちにとってはその本当に同じような選択肢に見えるようになったらいいなと思ってて、そのためになんかいろんなことやってるつもりなんです自分は。いやそういうのって別に全然良くないと。つまりなぜじゃあ中山間地域に移り住むことが逃げることなのかと、そうじゃないんじゃないと。で場合によってはそれは逃げるでもいいんじゃないっていう話もそうだし、とにかくそこがなるべくこうフラットな選択肢になってほしいなと。でその先で得られることが、実はそのすごく競争の苛烈な社会の中にむちゃくちゃ必要なことが なんかあるんですよね。その中で自分が培ったいろんなものが、その例えばグッドデザインの対象として世の中に出てみたりとか、あのたくさんのプロジェクトになって実際に、まあ、例えばあの東京駅の北側にあるあの東京トーチって外区があるんですけど、その中に今アナザージャパンのプロジェクトを三菱地所さんと一緒にやってるんですね。でそんなことも、まあ、我々人口1500人の村を拠点にしているクリディファームがお手伝いしてるんです、うん、それはつまりその本当にその競争のど真ん中の東京っていう場所で今我々みたいな知性が必要だと思い始めてる人たちがいてて、だから都市の状況も今実は結構あの待ったなしの状況なんじゃないかなと思ってるんですよ。そういうことを取り入れていかないともうちょっとこう立ち行かなくなってきた。それぐらいこう多分先鋭化しちゃいすぎてて、もうちょっとそれをあのナローにしていけないと、おそらく消失点がすぐ目の前に来ているっていうのは都市で生活してる人たちもなんかうっすらと感じてるんじゃないかなと思ってて、だそういう意味においてもそれをこうブレーキかけるっていうことは、その少し撤退っていうことを視野に入れるっていうことは、その都市みたいな場所が持続的に動いていくためにすごく重要な視点 でそれはどこで養えるかというと、やっぱりこういうルーラルなエリアっていうか、まあ、この島根も含めてこういう環境の中だからこそそういうことが気づけたり学べたりっていうことが起こるんじゃないかなと思ってて、だから例えばそういうのがおそらくその絶対的なその知性だし、それを養う術としてやはりそういう環境に自分の身を置くっていうことがいかに大事かっていうのが、まあ、自分はこの20年通してよく分かったので、だから環境が変わるっていうのは、まあ、やっぱとっても大事なことだなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、青木さんからはどちらかというとこう人間の危機みたいなことを語っていただいて、坂本さんからは地域の危機とか、まあ、農村も、まあまあ、ある意味危機なんですけど、都市も危機だというようなことで、そういうのを次のステップに行くときに何が大切かっていうときに、まあ、おそらく撤退的知性もそうですし、そういう、まあ、撤退するということを選択肢に入れることによって可能性が広がるという、そういうことが言えるのかなというふうに聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。では続いて堀田先生からどうですか。大学の話しますか、それともその手前の
ちょっと手前で大丈夫ですか。
行きましょうか。はい、お願いします。
今、坂本さんのお話伺ってて、そうだよなと思いながら聞いてたんですけれども、やっぱりこう競争がベースにある、戦っているでランキングを上げることがいいことだというベースにある社会だと、撤退って敗北者とか落後者落ちこぼれになっちゃうから、もうマイナスイメージであることは間違いないんですけど、ちょっと立ち止まりましょうと、なんでそもそも戦ってるんですかねっていうことを考えると風景違ってきて、こうなんかブラック企業でガリガリガリガリもう大学 もうどんどんブラックになって、ブルシッドな仕事がもう山のようにこう出てきているわけなんですけれども、なんで こんな1年後にはもう誰も見もしないような書類を夜の10時11時まで作っているんだ私はみたいなことを考えると、その戦っている場所自体が あまりにもおかしいと。で、撤退適正って僕が言ってるのは、撤退はこう敗北ではないじゃないと、その場所の中にのめり込んで埋没しているとこうランキングを上げる、論文を書いてとか何かより、年収の上のポジションを巡ってっていうことなんだけど、それが果たして人生の自分の命とか何とかをかけてやるような戦いでしょうかと。場所土俵といいますか、土俵の中にはまり込んでると相手を上手投げとか、リングの上にいると相手をパンチとかっていうことが目標になっちゃうんだけど、なんでそもそもその土俵そのリングにいるのってちょっと外れて考えた時、そこにいる必要ないんじゃないっていうのが撤退的知性みたいなものの多分初発の考え方で、で今の今特に青木さんなんかこう生き物っていうことで個人的な意味でのある種の撤退、もう過労死する前にやっぱり撤退っていうのは、もうそんな仕事はやっぱりちょっと外れて考えたらバカバカしいっていうふうに見えますっていうのが個人的な意味での撤退だとしたら、そのもともと僕が考えてたのは社会的な日本社会の、さっき佐久野先生がおっしゃっていた20世紀型のシステムではもうやばいよね、やめましょうってみんな言っているのに、なんかずっと続いている感性というか惰性というか、それで続いているという。で、まあ、気候変動とか地球温暖化とかというのが最も典型的な例だと思いますけれども、20年も30年も前からやばいと、京都議定書をしましょう、でも全然やんなくて、でどんどん、さっき佐久野先生もお話聞いてましたけど、昔島根には本当に雪が降って雪祭り雪イベントみたいなのやってたけど、雪イベントの当日に雪がないというようなことが起こって、でこれやばいっていうのはみんな言っていてもこう全然変わらないですよね。で京都議定書から30年、経って20年経って、パリ協定みたいなものができても、パリ協定がこうの数値目標みたいなのが全部掛け合わされたとしても目標に全然到達しないっていうのが分かってるのに、何かやってる感がして同じような感じがずっと続いていっていると。で政府の財政赤字にしろ、例えば田舎の町中山間地域とかのこう社会的移動とこう流入がプライマリーゼロになるようなプライマリーバランスの黒字化目標年みたいなことをやっぱり行政も立てざるを得ないんですよね。7、8年後にそうなる、まあ、政府の目標と同じように。でそのこう目標年が近づいてくるとまたポーンと目標年が飛んでいくわけですよね。で個々の地方創生とかで個々の成功事例というのはものすごくこういろいろ出てますし、それはものすごくいいアイデアと努力で素晴らしいことなんだけれども、個々の成功事例がこう集積していって日本全体が本当に良くなるのかって言ったら、なんかちょっと違うような気がしていて、で今までこう中山間地域の問題とかって言ったら過疎であるとか限界集落であるとか地方消滅であるとか、その田舎の方の中山間地域に問題があって、だから解決策ってのはそこを支援しなきゃいけないみたいな文脈で語られるんだけれども、問題はこうなんか東京一極集中とか、なんかこう大都市圏に行ったらなんかハッピーなことが起こるっていう、明治以来150年にわたる近代のですね長い生活習慣病みたいなものから抜けられないんじゃないかと。で生活習慣病、例えば糖尿病のこう症状というのは、例えば目のかすみみたいに痛みとか症状は部位に出る、つまりこの村の、この祭りがもう持続不可能になっちゃいました、なんとかしなきゃって痛みは部位に出ますから、その痛みに対処するってのはとっても大事なことなんだけれども、糖尿病による目のかすみに目薬さして爽やか OK なんて考える人はおそらく誰もいない。生活習慣全体、性の在り方全体をこう態度変更していくような、そういうことが大事じゃないかと。 その生き方の態度変更みたいなことを多分青木さんはやって、で本10冊かけて、で生き方の態度変更みたいなことをやって、グッドデザイン大賞を取ってっていう、これ日本もトータルとして何か生き方とか働き方、仕事の仕方のデザインを変えて態度変更をする、生活習慣病の在り方を変えるっていうのは、やっぱりそういう態度変更をしていくことじゃないのかしらっていうことで、仕事の在り方、学び方を変える、プロジェクトっていうのは、さっき言った新大学プロジェクトにつながるといったところでございます。これはまた最後の方で少しお話
で、
は
いはい、ありがとうございます。そうですね、生き方を変えるというか、まあそういう、まあ、多様な生き方をする選択肢を持てるような社会に変えていかないと、そのなんか成功事例を持ってきてこれをやれば地域や世の中が良くなるっていうような、まあ、そういうことではないということですよね。
本当にこう皆さんね、佐久野先生は本当にご専門で、僕は全然専門じゃないんですけれど、そのこう総合計画みたいなって全文のところは個々の土地の来歴、歴史文化ものすごく熱く語って、とってもいい文章なんですけど、具体的な移住政策とか子育て支援政策だともうハンデを押したように同じで、どこの土地か全く見えないみたいな感じが、もちろん行政の方が悪いんではないんですよね。なんか一個の行政のやってできるようなタイプの課題ではなくて、なんかこう大きなやっぱり態度変更みたいなものが必要になってる気がします。
ここまでお話をお聞きしてて、私がかかっていることを簡単にご紹介するとですね、兵庫県の佐用町ではですね、まあ、いろいろたくさん有力なアドバイザーがいて、合宿して得た結論というのは、まあ、宿住の街づくりと、うん、でそれで昨年度からですね、まあ、今年度までかけて、今宿住の街ってどういう街かというのを検討してるんですね。でもちろん検討委員会もあるんですけど、若者を中心に集まってもらって、どんな街が理想ですかって言った時に、うん、どんな街って答えが出たと思います？若者は、
イオンがあるとか。
いい答えですよね。本当にうちの学生には鍛えてるんですけど、ここで本当の答え言ったら全然盛り上がらないからわざと、まあ、間違った答えを言うように私の学生にはトレーニングしてます、は
い。
まあ、有田さんは私のところの学生ではなかったんですけど、そうですね、そういうふうに言いそうですよね。違うんですね。やっぱり今日皆さんがお話になったような社会を求めていました。余裕があるとかですね、ゆっくり過ごしたいというようなことで、まあ、余白がある街が理想だそうです。余白がある、まあ、すでに飯南町は余白ありますがキャッチフレーズになってますが、実は私たちは追い求めている社会はですね、もう島根とかはもう随分以前から余白があるんで、もう到達してるんですね。これ年齢が上の方は分かると思いますが、完全に猿の惑星状態で、もうどこだどこだって言ってたんですね。実は地球にいたっていう
ね、そういうことですよね。
もうこの状態なんですね。で島根県民のほとんどはですね、自分たちがその余白ある次の時代のあるべき暮らしをしてるっていうことに気づいてなくて、答えをまあ探してるっていう状態なんですね。まあ、そんなことをちょっと思いついたのでお伝えしましたが、ここまで、まあ、敵というのかですね、対象はですね、非常に大きい、あるいは姿すら見えない状況の中で、先ほど皆さんがおっしゃった、まあ、態度を改めるとかですね、新しい時代にあるべき姿のためにですね、自分人間の生き方あるいは社会の在り方を、まあ、問うというか変えていかないといけないというのは明らかなんですが、うん、さあこれをどうやって行動をしていこうかというところですね、うん。まあ、後の方でその答えの一つとして新しい大学を作る、これ最後に、お伝えいただこうと思いますけど、まあ、それ以外の面で まあ、坂本さんもちらっとおっしゃったんですが、うん、まあ、ある意味そうならざるを得ない状況があったっていう追い込まれた選択っていうのもあるし、うん、それからまあ私がこういうことを言っちゃいけませんが、今現状ではまだまだ意識高い系の人、うん、能力の高い人がそういったことを見出して動かれてるように見えるんですけど、いかがでしょう、そういうふうに変わっていくためにはどうなんですか、能動的に動くべきなんですか、それとも何か違う作戦というか違 う, こう考え方の枠組みっていうのはあるもんなんでしょうかね。坂本さんか奥さん、
そうですね、
どんなふうに、
なんかその、すみません、大学の話とすごい被っちゃうところもあるんですけど、なんかあの1週間 の, あの大人の平均学習時間ってどれぐらいかって調べたことがあって、うん、どれぐらいと思われますか。
1週間
平均の学習時間です。
全然してない。全然してないんで、
全然してない、
なんでそんな
のど
ん
ぐらい、
何を持って、
1時間もないじゃないですか。
そうですよね、7分
7分、すごい、それは短いですね。
どれだけ仕事してるのかって話だと思うんですけど、これってだからつまりその仕事ってすごい大事なことでもあるんですけど、なんか目の前のことを解決するっていうことにすごい時間を費やしてて、そのなんていうのかな、おそらくなんですけど先のことを考えたりまたは過去に振り返ったりっていうための時間が7分しかない、うん、はい。まあこれじゃあなとは思うわけですよ、ね、純粋にその本当は来るべき社会を構想する時間だって必要だし、過去どうあったのかっていうことを振り返る時間だって必要だし、でそれは今の若い子たちがあの結構クリティカルなことを言うのはまだ学習時間が長いんですよ、彼ら彼女が、うんうん、
勉強して
だから割と我々も違和感がないことを彼ら彼女が言ってくれてるような気がしてて、うんうんうん、だからやっぱり彼ら彼女が学んだ方がいいっていうのはまずは一つと、我々も負けないぐらい学ぶ必要あるんじゃないの、ね、とも思うわけですよ、まあ、少なくても倍3倍ぐらいにはできひんかと、せめてじゃあ 1週間平均そうそう、まあまあ20分でもいいや。まあね、でも60分ぐらいは行きたいじゃないですか正直、まあだからまあもちろん本読むとかいろんなやり方あると思うんですけど、でもじゃあそれを意識的に やれますかやれてますかっていうのは割と個々人で何とかできる範囲の話なんじゃないかなと思ってて、まあその意識高い系みたいに言われるのも嫌なんですけど、
でも
それぐらいちょっとまずい、まずくないですかと、大人ってそれでよかったんでしたっけもそうだし、あの自分が思ってるのは例えば20年前にその東吉野村っていうものに移住した時に、まあ自分は当時30歳だったんですよ、でなんでこんなところに来たんかと言われるわけですよ、地元の人たち、若い兄ちゃんが何しに来たんやと、でここには何もないぞってみんなから言われる、これ多分皆さんももしかしたら経験あるかもわからないです、地元の人たちがやっぱりこの場所には何もないって言い切っちゃうんですよね、これってだから結構まずい状態なんですよ、これはつまり自分たちの子供にも絶対言ってるはずなんですよ、場合によっては孫にも言ってるかもわかんない、そんな場所に行きますかって話ですよね、俺これはほんまに変えなあかんと思ったんですよ、その人たちがそれを言うってことがどれだけ大きなことかっていうのをやっぱり分かる必要があるし、それを言っちゃえるぐらいなんていうかな、こう社会が見えてないっていうか、自分たちの足元しか見てないんだなとも思うし、なんかそれすごいもったいないことを言ってるわけですよ、だから そのためにもやっぱりそのまず自分たちがどういうポジションに似てるのかっていうことを少しこう俯瞰してみるぐらいのことはやっぱりやれないと、やっぱそういうこと言っちゃうんですよね結局、だからそのやっぱりその少なくてもそれぞれにやっぱり考えたり学んだりする時間をなんとか確保する、でそのためにゆとりがいるんだっていうのもすごい分かる話だし、やるべきなんじゃないかと思うんですけど ね、
はい、まあ、学習が必要で学びが必要でそのためのゆとりなり時間必要なんじゃないかという、まあ、それは時間作るというよりは今仕事しすぎなんじゃないっていうところですね。
そうですね、
全然私が言うと説得力ない
ので、
まあ、あの後で反省をさせていただきたいんですが、はい、いやいや青木さんどうですか、なんか、まあ、あのどういう切り口でも、
あ、そうですね、でも、生き方を変えるみたいな ことで言う、まあ、さっき、ね、あの太田先生から、まあ、その個人の生き方を変えるのと社会の生き方を変える、うん、ちょっと対比的に語られたと思うんですけど、うん、僕はやっぱり個人がそれぞれが生き方を少しでも変えていくことの結果、いつの間にか社会も変わってんじゃないかと信じているっていう感じですね。でその時にだと信じているので、少しでも何かをやろうとしている、まあ、若い子であったりとか、まあ、若い子に限らないんですけど、やっぱりそういうなんかちょっと疑問を持ってなんかやろうと思うんですよねっていう人を応援することがすごく必要じゃないかなというふうに、やっぱり僕はその最初に、オフィスキャンプできた時にさ、行って、うんうん、で坂本さんに、うん、いやちょっとあの図書館作りたいんですよねって言った時にその時にそんなことしてどないなんのみたいな言われたら、あやっぱりなこんな意味不明なことを考えてもしょうがないよなって思ったと思うんですけど、でやめてたと思うんですけど、その時になんかね、あの図書館作りたいんですよって言ったら、おいやん、めっちゃええやんとかってなんでこの人は よくわかんないことに対してめっちゃええやんって言ってくれんだろうっていう、でも結構それが僕は原体験というかね、そういうなんか若者ってまあ若者がいらないんだけど、うん、多いんじゃないかな、うん、何かやるときに、あじゃあちょっと3カ年計画出してとか、うん、まあ少なくとも四半期の計画は出さないとねとか言って、なんかついそのね老婆しながら聞いてしまう、うん、なんかそれやってどういうふうにそのなんだ社会的インパクトあんのみたいなすぐ聞くみたいな、
いやあるよな、
黙ってなさいって、そうそうそう年長者黙ってなさいと思うんですよ、
いやほんまそれ、
僕も含めて自戒も込めて、ちょっと黙るっていう、うん、っていう、言いたいっていうねそんなことしてとか、なんか言いたいんだがちょっと黙って少しあの話を聞いていくと、その子にはその子なりのなんかロジックっていうか、うんうんうん、があって、あ自分とは言葉遣いは違うんだけど、あ同じようなことを感じているんだとかね、例えばですけどそういうことが見えてくるっていう、なんかそこは結構自分はあの意識しているっていうか、ちょっと一旦黙るっていう特にそうですね、なんかやりたいなとか、なんかちょっとおずおずと喋り出してる人に対してはかぶせないみたいな、ちょっと待つ、うん、でと同時に何だかな、自分が楽しいって思うことは思いっきり やるって、それを隠さない、オープンにして、うちは自宅を開いて図書館にしてるわけですけど、なんかそれ開くみたいな、で坂本さんもね、グッドデザイン賞を取った魔法の駄菓子屋チロル堂をオープンソース化しようとしてる、
う
ん
う
ん、
そうですね、で
これもめっちゃ重要だって、オープンソース化もすごい重要だし、でそれがなんかその経済的な利益であったりと なんか社会的価値みたいなことがあるからオープンソース化するんだとか、だから開くんだ、だから教えるんだじゃなくて、うん、いや楽しいから、
そ
う
そう、それが何が悪いんです
か、そうそうそうそう、それはすごく今日本で欠けてること
で、ね、
でうちのいとこが会社やってるんですけど、会社半分50人ぐらい社員がいて25人が中国の方なんですね、で中国の方日本に来てまあ、IT 系の仕事してるんですけど、喋った時になんかすぐロジカルに、うん、この研究はどうどうどうどうって言って、うん、ロジカルに喋るんですよ、まあ、でもそもそもなんで日本に来たのって言ったら、うん、いやそれは直感でしょって、うん、もう堂々と、うん、いやそれは直感でしょ、で そのエビデンスがあることをめちゃくちゃ積み重ねてやってるんだけど、うん、一方でエビデンスがないんだがこれっていうものに対してはものすごく自信を持って答えるっていう、これがめちゃくちゃ日本人に今日本人というか、まあ、僕自身もそうなんだけど欠けてるっていうか、なんか根拠がないと言っちゃいけないんじゃないかなとか提案しちゃいけないんじゃないかなとかって思っちゃうんですけど、そこは根拠がなくても言っていいと、でそれをやっぱり大人がちょっと耳を澄ませて、どうしてなのとかもうちょっと聞く姿勢を持つみたいな、なんかそれをちょっと一個一個積み重ねていくっていうのが いい社会になっていくんじゃないかなっていうふうに、そこはちょっとそれこそエビデンスがない信じてる部分かなって思います。
ありがとうございます。まあ、開いていくっていうことで、あのディベロップメントっていうね言葉を思い出しましたね。ディベロップメントっていう日本語で訳すとですね、まあ、開発とかですね、そういう意味なんですけど、そうするとなんかどんどん山を切り開いてね、あの開発していくような意味があるんですけど、それは、まあ、そうではないわけじゃないけど、そういう意味もあるんですけど、エンデロップメントですかね、閉じてるの反対のディベロップメントで、まあ、開くというか開放するというか、オープンにするっていう意味らしいんですよね。だから本当 の SDGs の D ですよね、ディベロップメントっていうのは、さっき青木さんおっしゃったような、もう開いていくという、うん、そういう状況だと思いましたね、うん、そしてこう楽しいからやる、それもうやりたいからやる、それでいいっていう、それでいいって言える社会にしたいなと思うんですね。はい。
なんかでも自分も、青木くんがそれやりたいって言った時めっちゃええやん、まあ、大体基本的にめっちゃいいやんって言われるんですけど、あのなんでそういうこと言ってるかっていうと、あの先のことを見通したりとか、あの先のことを自信持って言うやつって大体、まあ、あの詐欺師か占い師なんですよそれ以外ないと思うんですよ正直。だって分かんないでしょ、本当にそれって分からないじゃないですか。それを自信持って言えるっていうのは、まあ、ちょっとなんか信じてる何かがないと無理なんですよね。で、あのじゃあその彼がそれをやろうとしてることに対して、もちろんこういうやばいこともありそう、ああいうやばいこともありそう、いくらでも言えると思うんですけど、それってなんかある意味呪いみたいになっちゃって、本当にそういうことが起こるようなことを引き寄せたりする場合もあるんですよ。もちろんそれは老婆心で、こけてほしくないから言うっていうのは分かるんですけど、それ本当にやってみないと分からないんで、それだったらいいこと言った方が良くないと思ってて、でどっちみちやらないと分からないんやから早くやった方がいいと思ってるんです基本的に。やらないと分からないことがいっぱいあって、やってさえくれたらこっちはサポートできることいっぱいあるんですよ。でもやる前の話をここで何度したって、ね、これはやってないんで何も分かんないんですよ。ゼロはもうゼロでしかないんで、だからここに時間かけてるぐらいやったら、いやめっちゃええやん、早やろうやみたいなしかもう言わないっていう。で出来上がろうとしてるところでいろいろお手伝いできることがあったりとか、とにかくそのリアライズしていくと手の貸しようはあるんですよ。でもリアライズする前のプランをこねるっていうのは、これはいくらやっても結局一緒なんですよね。はよやった方がいいと、もう 30% とか 50% の出来で十分やと俺は思ってて、いつも先やるっていうのが実は一番効率がいいというか、実は合理的なんじゃないかなと思ってて、なんでネガが出るのも早いですから、で最初のプランの時間も短いから、失敗したってみんなあの何も思わないんですよ。まあそれはあかんかってなるんですけど、中にはいいことがあるわけですよ。それは伸ばしゃいいなと思ってるから、だからローコストで短い時間で早く実行した方がいいと思ってて、だからやったらっていうことしか言わないんですけど、これは
まあ非常にね、何かこう具体的に行動が取るべき行動が見えてきたように思います。はい、ありがとうございます。では太田先生、ここでご発言と合わせてこの機会に大学の
そうですね、
ご紹介をお願いしたいと思います。
では大学のところに行く前座というか、その今お二人の話聞いてて、あなるほどなるほどと思って聞いていたんですけれども、その社会的なこう惰性みたいなやつですよね、分かっちゃいるんだけどやめられない、止まらない、社会的な生活習慣病、このままだったらまずいよね、でもなんか本当にやめられなくてっていう、その一番極端な例が、まあ、太平洋戦争みたいなもので、どう見てもアメリカと、まあ、1対20の国力があってまずいっていうのはもう当時みんな分かっていた、軍部も含めて分かっていたはずなのに、なんか行って、でサイパンが落ちて絶対的国防権が突破されてから、誰がどう考えてももうまずい、で勝ち目はないって分かっていたんだけれど止められないんですよね。でそれを止めたのは何なのかって言ったら、B-29 が日本中を焼け野原にして2つ原発を落として、ソ連が攻めてくるという、この出来事じゃないと止められなかったっていうのは、もう こう襲ってきたカタストロフィーというか、うん、もう有無は言わせない外部の力みたいなので、うん、日本はもうそのやめられない止まらないからもうやめましたになったわけ で撤退学はやめられない止まらない状態から本当に病気で死んじゃう前になんとか撤退するようなということ で日本社会のことで言うとその明治維新が起こったのも太平洋戦争が起こったのも外側から一撃を食らってペリーから一撃を食らったり B20 から一撃を食らってあれだけのこう世界史に残るような変化を短期間でやり遂げましたみたいなことがあってで今我々が直面している最初の作野先生の課題で今我々が直面しているっていうのは誰かにやられるとか本当にドツボが起こるとかではなくなり前に内在的に変えることができるかどうかっていうのが我々の世代が多分すごい問われていてでそれを内在的に変えるっていうのは青木さんがおっしゃったように個々人が何か変わっていっていつの間にか社会がこう変わっていくっていうのは多分一番内在的なソフトランディングが人口が今からこう急速に下がっていくっていうのは多分超えられないこう変えようがなかなかない事実でその社会をだけれどもソフトランディングいい感じでソフトランディングしていくことができるためには内在的にそれはやっぱり一人一人が変わっていくような状況じゃないかなって思ってましてで一人一人がじゃあどういう感じで変わっていくのかっていうところでまあその僕らとしてはあの一応、みんなメンバーなんですけれども僕らとしては、水山大学グリーンマウンテンユニバーシティというようなものを考えていてですねで、まあ、大学を作ることによって学び方とか働き方とか一人一人がまあ本当に変わっていくでその何か二者択一をやるというよりもですねこうメインとかスタンダードとかがあってそこに価値観が何か一元されてなんかこう東大を頂点とするような、大学のランキングとか何かこうあらゆる分野でランキングがあって上からこう下に向かっていくつまり価値観が何か一元化されて数値化できるってことは要するに価値観が一元化されてるから一つのメジャーで測れるっていうことでなんかいろんなものがいろいろいっぱいあってその間はだって尺度が違うんだからその暑いっていうのと長いっていうのをどう比較したらいいのっていうような話でいろんな尺度がある社会をこう向かっていこうとそのための、先駆けみたいなことをやろうっていうのが水山大学っていうことででこれさっきちょっと言いましたけど僕が別に言い出しっぺじゃなくて、大学撤退学をやろうとしてて山岳信仰っていう話がさっき出ましたけれども、まあ奥山と、東吉野村とか、五条市とかそういうところで、まあ、奈良県の中山間地域ですよねそういうところで新しい学びの場をやっていてで昨年度まで、まあ、お金とか県の補助金とかそういうのをゲットして動いていてさあ今年はそれが終わって次のステップどうしようみたいなところでじゃあもう大学を作っちゃおうという話が出ましてで僕は、まあ、まず落ち着けと、言ったんですけれど大学っていうのはこう作るものじゃなくてなんかあるもので大学を作るっていうのはこうなんか、大きな宗教法人であるとか財閥であるとか偉い政治家の先生とかそういう人たちが大学を作るんであって我々チンピラが大学なんか無理でしょうというようなことをこう言っていてで文科省認可の大学、まあ、を作るってなると一学部を作るのに1トントラック1杯分の こう書類が必要になって人が一人必ず死ぬと言われてるぐらいこう認可申請のプロセスってのはもうむちゃくちゃ大変であるという話で、我々はなんかブルシットジョブから撤退しようとしてたのにそこ行くんですかっていうのが僕の偽らざる気持ちだったんですけれども、まあ、そういう議論をすると常にこう負け続けてもう僕ももう これに突き進もうっていう感じに今なってるんですけれども、まあ、なんで、まあ、別に文科省認可の大学を作るのが目的ではなくてこうオールターナティブを作るんじゃなくてもう一つのスタンダードをこう作るって言いますか、スタンダードが複数あるようなものを作りたいと。で今そのオルタナティブ的な認可以外の自由大学的なさまざまな試みというのはものすごいこう魅力的な学校がいっぱいあって、だけれどもそういう学校がもう10年以上いろいろできているにもかかわらずなんかあまり変わった感じもしないとしたら、その文科省の認可の大学なんだけどこんなものができちゃう、うん、でさっき坂本さんが、の話で青木さんが言ったようにで、これを別に我々も なんかこういうような大学の在り方っていうのを我々が独り占めするような、気は全然なくて、こういうようなこう学び方の在り方というのをよその大学もどんどんやっていきませんかと、でこう連携しながらやって、に日本の例えば早稲田大学高田の馬場とか、明治大学駿河台とかに本拠地があるんだけど、そういう、こう大きなメジャーな大学も夏休みとか春休みは、地域拠点でこうライフシェアしながら学んでいくようなやり方っていうのは結構いろいろやってるんですよね。でもそれはあくまでもアディショナルでサブでオルタナティブなもの、オプショナルなものとしてあるんだけれども、我々はそういうものを本当にメインに前面に出していこうということを考えてまして、で我々が作る大学ですからお金もないわけで、大きなキャンパスに美しい建物がバンバンバンありますっていう、で何千人も何万人もそこに集まりますみたいなことは当然できません。もっぱらオンラインで講義をしていくと。で拠点は、奈良県五條市の農業高校さんの隣に小学校の跡地がすごい綺麗な場所なんですけれども、そこがもう廃校になって使われてないと、そこを本拠地にして、ただしそこにの周りに学生がいるとかではなくて、学生はもう全国に基本散らばっていますと。で全国に拠点を今10いくつ拠点の候補地が上がって、島根もその一つに佐久野先生のご努力によってそういうふうになっているわけなんですけれども、そこをこうシェアハウスとして考えていてですね、で、その、まあ、マックス20人ぐらいが泊まれればいいかなと、まあ、別に20ってこだわりがあるわけじゃないんですけれども、場所によっては5でも10でもいいんですけど、何らかオンラインの設備をこう置いて、で我々としては一からこう全国に何か新しい拠点を整備するんではなくて、全国にいろいろなこう地域のキーパーソンが集まっている地域の活動拠点みたいなものは当然あって、でそういうところっていうのは疫学の交流の場所だったりもして、ただし夏休みとか春休みとかそういうところにはちょっと1週間とかっていう形で泊まったりして、結構稼働率もいいんですけれども、普通の学期の時期の、平日とかもうほぼほぼガラガラみたいな話を結構聞いていまして、そういうところを、まあ、我々のこうにも使わせていただく、あるいはそこをにオンライン施設とかを置かせていただいて、近くの、例えば空き家さんがあったらリノベしてなんか泊まれるようなものを作って、で全国各地の地域拠点を、まあ、2ヶ月ぐらいのクォーター制を考えてますから、夏休み春休みも入れて、2ヶ月の6個のタームがあって、学生も教員もある種移動しながら、 ライフシェアしながら学び合う、オンラインとライフシェアというある種こう両極のものを結びつけながら、でオンライン大学っていうと、まあ、この間全大学さんが認可を受けましたけれども、結構 N 校とか全大学とかっていうのはマスでも、やるような学生はマスであるっていう、放送大学さんなんか老舗でその典型ですけど、そうじゃなくてもうすごく少人数の、今1学年100人ぐらいでイメージしているんですけど、1学年100人で、例えば青森の農家もその実家にずっと拠点を置きながらも、オンラインで大学の学位取れると、で自宅家のこう農業が、まあ、あの暇な時期で、この2ヶ月は例えば島根で、ライフシェアしながら、講義はまあオンラインでやると、で島根が気に入ったらもうそのまま、そこにこうずっと、2ヶ月に限らず半年、1年とか、まあ、居続けるのもいい、でその、シェアハウスのお金、まあ、もちろん食費とかは自分で、交通費、そこに移動する交通費とかは自分でということになると思うんですけど、そこのこう宿泊的なお金は、まあ、本当に安い安い値段でできるんじゃないかなって思っています。でそういうようなこうオンラインとライフシェアを掛け合わせて、で例えばこの先生はこの2ヶ月は小豆島で講義をするので、この先生とライフシェアしながら、あので地域課題で、そこのライフシェアの場所、地域拠点っていうのはもともと地域のさまざまな活動拠点でやってるので、同時にこう学生たちが地域の活動に参加していきながら、学び合うと、つまりこう働くことと学ぶことと何か生きていくことがこう全部合わさったり融合していくような、そういう教育みたいなものができないかなって思ってます。じゃあ何を学ぶ大学になるのかっていうことですけど、これには明確に、まだ書かれていませんけれど、広い意味での環境、まあ、生態系ですとかそういうような、脳とか輪とか、そういうようなことを含めたこう環境みたいなこと、それから広い意味での福祉、まあ、ウェルビーイングのようなこと、それにデザインを掛け合わせるような、で、環境にしろ福祉にしろデザインにしろ、それぞれバラバラだったらいろんな大学でいろいろやられていると思うんですけど、それを融合させるような、まあ、要は楽しく生きる、ためのこう知恵と技みたいなものをこう身につけていくというイメージです。で大学の教員はですね、私のようなアカデミック、大学にずっといた人間というのは多分3分の1もいないかなぐらいになっていて、でメンバーっていうのは坂本さんとか青木さんみたいなクリエイティブ系の人と、それからまあ私のような大学人と、それからもう現在福祉ですとか環境とかで NPO 法人を立ち上げて、で地域活動をやって、で学生をいろんな学びのプログラムを作って、いろんな多世代交流の学びをやっているような、そういう人たち、それから20代ぐらいの若手のこう起業家の人たち、こういうメンバーでこう集まって、今だいたいコアメンバーが30人くらいになっているんですけれども、そういう大学ですので、こうな何か生き方みたいなものもですね、一つに働き方も一つに決める必要はない、まあ、例えば坂本さん、この大学はもし本当にうまくいったとしたら、坂本さんとか青木さんも機関教員ってことになると思うんですけど、
なったね、
もちろんでその時に坂本さんの今までの仕事ってのは別にそのままあるわけで、で坂本さんは大学の機関教員として、教授とかになってもらうわけですけど、と同時にデザイナーとしてもバリバリ活躍していて、そういうような複数の生き方、 で NPO 法人をやっている人もそのままやりながら大学の教員でもあると。でその NPO とかに学生がこうなんか決められたインターンに3回生で行っとかなきゃのインターンじゃなくて、もう普通にいろいろ話の中で興味を持ったら、じゃあちょっとうちでも来てみるみたいな形で働きながら学ぶっていうことが普通にできて、もしそこが合えばそのままそこに就職してしまうというようなですね、何かこう、で都会とこう田舎みたいなものも二者択一ではないし、何かこう、ここでこの仕事を一生懸命やる、もちろんそれもいいし、もう都会でバリバリやるもいいし、田舎にもう完全に、入り込むもいいんだけれども、何かもうその人その人のこうあり方、みたいなもの、例えば坂本さんも東吉野村で、こうそんな感じで服装的なあり方の学び働きの大学を作ろうとして、で2027年目指して今やっているところでございます、
はい、ありがとうございます。あの一昨日もシンポジウムがあってですね、もう堀田先生は大学の話をするとずっとこう
なん
か
止まらないな
やめられない、止まらないを止めようというか止まらない、
そうそう、他者の介入がない、
介入させていただきました、はい、で本来なら、まあ、ここでなんか質疑応答とかするんですけど、ちょっと、まあ、冒頭申し上げたようにフリー自由時間にしまして、うんうん、お茶とかお菓子を自由に食べたり飲んだりしていただいて、その代わり約束としてお帰りにならずにですね、あと20分我慢してですね10分ぐらいフリータイムにして、最後まあ10分全体で共有して終わろうかなというふうに思いますので、はい、皆さん必ずお茶やお菓子を飲んでいただいて食べたりしていただければと思います。じゃあ一旦ここまで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
一つだけ注意事項で